にちは、滋賀漢方針科医のニキです。本日が2021年の05月の09日、日曜日です。ですね、あと1時間ちょっとで今月の本部の、Zoom のによるオンラインの月例会があるんで、それまでの間を使って、テイク1でどうしても撮ってしまおうということで、やってきてます。はい。でこの1週間なんですけども、緊急事態宣言が11日までということで、今回は短パ短くやるよ、だから、ショッピングセンターとかも閉めてね、他のいろんな施設も閉めてねという、もうものすごい短期間でやるからっていうことだったんですけども、31日まで延長、しかも愛知と、福岡県が追加ということに、なるそうです。他にもいろいろなところでマンボウの適用、ただし宮城県だけは解除なんですけども、で、昨日で東京が1100人、大阪で1000人で、全国で7000人ということで、第1月の寒冷期のね、爆発的にこう多かった、頃の水準が出てます。滋賀県でも昨日はね、71人でね、先月の二十何日が68人で最高やったんやけど、これを超えちゃってるんですよね。近畿ではね、和歌山だけでしたね。18人ぐらいで少なかったのはね。はい。兵庫県でも500人台ですし、京都では130人ぐらいだったとは思うんですけども、奈良県で90人ぐらいということで、完全にこれ想定外の、第4波って言ったらいいのかな、変異株にやられてます。で、イギリスで初めてこれ見つかってものすごく広がった時、1ヶ月半ぐらいでねピークアウトしてしまったんですね。もちろんアストラゼネカのワクチン接種も始まったんですけども、大規模に、そうなればいいなと思うんですけども、でもインドにおいては、先週よりもさらに、40万人1日に新規感染者ということで、それももう4日連続ということで、おそらくこれは正しい数字ではないでしょうから、もちろん日本でも正しい数字じゃないんですけども、もうそういうことで、とにかく人口が多いのと衛生環境、医療環境っていうのがもうとんでもないことになっているということです。でその割にはオリンピックの中止がねまだ言われない。いや僕はあってもなくてもいいっていうか、希望としてはね見たいなとは思ってるんですよ。でも現実的にはどうかなというふうな、こういう立場なんですけども、でそこのところでまた圧力が出るんで、オリンピックを中止しないというのをまた悪者探しにしてるっていうのがね、この状況ね打破できんのかなと、やっぱり魔女狩りをする姿勢っていうのがね、思います。はい。それでコロナは日本を中心に見るとかなり、悲惨な状況にはなってるんですけども、全世界的に見ると欧米の方はね良くなってきて、イギリスなんかもうちょっとすると条件付きだけどワクチン、パスポートですか、ちゃんと打ちましたよっていうのがあれば、海外への渡航っていうのも認めようかっていうようなこともね、出てきたりもし始めたりもしてるんですよね。地域によってだいぶタイムラグがあるんだなっていう感じです。はい。それでは今日から身体各部の病床ですけども、胸の方に行きます。で、背部痛については、これ胸の高さなんですけども、これはねちょっと腰痛と一緒にして後でやります。で今日はね、今日からっていうふうに言ったみたいに、胸の項目っていうのは、じゃあ治療室によってねたくさん来られるところとそうでないところとかあると思うんですけども、非常に難しい、っていうか鑑別が難しいところなんですよね。でものすごくね項目が多いんで、今日はまず胸のいろいろある症状の鑑別法だけっていうところになると思いますけども、長くなると思います、項目がとにかく多いんで。でもこれは一気に喋ってしまわないと、ごちゃごちゃになるんでね、後がね、ということでやっていきたいと思います。はい。大きい1 っていうか大きい字しか今日はいけないんですけども、胸の痛みは、問診で、判断することはキーポイントっていうことですね。はい。鍼灸にね来られるあのこう胸の疾患ということで言われるとやっぱりね痛みだと思います。はい。あんまりね胸が痒いとかで脇の下が痒いとか言われるのはね言ってやらへんと思うし、うん。まあお医者さんにあの行かるにしてもやっぱそのあのこう胸苦しいっていうのもそうなんやけど、まあその苦しいの中にね。やっぱり痛みはある程度入ってるんですね。で、ほとんどはまずは一元的に痛みという形でこう捉えた方がこう分かりやすいだろうと思うんでなんですけど、で正直これ白だけで見分けることも難しいですし、それから患者胸の中には呼吸器と循環器があります。食道が通って消化器につながる部分というのが入ってて非常に複雑ですよね。で、また女性の場合にはこれ乳房が あってこの乳腺炎のことなんかも入ってきたりもしますし、まあ男性でもね絶対に乳がんがないんかいったらごくわずかなんですけどあるんですけどね。うん。で、まあ手術の後遺症なんかはこれはもうこの人が言うてくれはるんですけども、とにかくどういう痛みを言うてはるんかで、どんなことが特徴なのかっていうのをこれから、一つ一つポイントを出していきますんで、このまず問診側のこうポイントになります。上手に聞いてくださいよっていう話です。はい。1.1、呼吸器の場合は気座呼吸が、ね、楽かどうかっていうことですね。で右矢印、脈診では不作に食、ということでもう一つ右足があって、ブロークンハート症候群は、全てに食、が、現れるということで、でまずね呼吸器系がねって言われる人っていうのは、まあ咳が出るっていうんやったらね咳が出るっていうふうにまあそのものを言うてくれはるんですけども、痰がね昔から私絡んでってほんで偉いんですわって、いやどこが偉いねんっていう話なんやけどね、そこら辺はやっぱりちょっとこう切り分けていって、喉が偉いのか胸が偉いのか、それともその呼吸がこうしづらい世界に頭がぼーっとするのかとかね、そういうのをこう切り分けていかないと、もう素人さんの言葉ではもうこれは仕方がないんで、そういうふうに言われるのは特に年齢がいかれてくると、で、とにかくしんどいんですっていうふうに言われる時には、膝呼吸だから座らした時に座らせて、そして頭をちょっと下げた状態ですね。でこれで呼吸が楽になるかどうかっていうの、もうわからんって言われるんだったらもうそれをさせることですよね。うん。でまずこれでこう切り分けてしまうということが大事かなと、思います。はい。で、喘息のことについてはこう次回以降にまた別項目で取り上げますので、この喘息については今はちょっと省略します。で、脈診では不作に食、が入っているということですね。で以前にその脈診をたくさん言ってた時に、不作もしくは鎮痴ならこれは順だけども、不治あるいは鎮作っていうのはこれは逆だからということで、一番こう脈診でこう病状を切り分ける時に、基本ですよっていう話を何度かしたと思うんですけども、不鎮っていうのは病院のことですよね。で、治作はこれは寒熱だから、病位が浅くって熱があるんだったらこれはいいし、から病位が深くって、冷えているっていうんだったらこれも、まあ、病気としてはまあ順当なところなんですけど、これが逆になってると具合悪いよっていうことなんですけども、で、この膝呼吸をしたら楽になるんだけども、鎮作なんてやつはね、まあ自信がなかったら扱わない方がいいかなとも思いますよ。はい。で、不作にここに食が入ってるかどうかっていうことですね。 で、この食が入っていればもう鍼灸の思いっきり適用ですし、極端な話を言うと、こう背部にこう地震をこう取得だけでもね、治るようなケースっていうのは多いです。はい。で、その次に、ブロックンハート症候群は、全てに食が現れるということで、まあ、このネットサウンド講義はこうやるきっかけになった新型コロナですね。で、これによってすごい心理的ストレスが溜まって、で、本当の心臓疾患じゃないんだけども心臓疾患のような状況になっているっていう人ね、日本ではこれタコツボ心筋症っていうんですけども、はい、これ日本で発見されたんですよね、このブロックンハート症候群っていうのは。はい、単純にブロックンハートっていうとね、直訳するとこれ失礼になるんですけども、まあ心臓が壊れかけてるというこういうことなんでしょうね、意味合いとしては。で、でも本当に壊れてるわけじゃないからっていうことで、去年 の、 4月から8月ぐらいまではものすごく多かったです。で、その後一時期落ち着いてたんですけども、年末年始 の爆発的に増えた時にはまた、少しストレス感じてありました。ただ時には滋賀県ではね、都会で言うほどは流行らなかったと、まあ寒冷期だからそんなもんは出るのは当たり前ってみたいな感じ。それから時の緊急事態宣言が一番こう出ててもふーんっていう感じだったんでね、うん。で、ここに来て全国的なまた数が多い、特に大阪の状況なんかをこう見ているともう具合が悪くって入院したいんだけどそれでもベッドがないよっていうような状況になってるとか、あと、もう運ばれてきた時に肺が真っ白けで別物だっていうふうに証言するお医者さんがいてたりとか、まあ、そういうニュースを見てすごく、恐怖を感じてる人がいてて、で今はねティーンエンジャーはほとんど言わないんです、学校が普通にありますし、うん、からかかってもこう症状は極めて軽微だということで安心してしまってるから。で、それよりもやっぱり中高年、特に、まだまだこう自分が働き手、あるいはこう家事の担い手で、自分が倒れるわけにもいかないっていうふうに感じてある人に多いですね。この間来られた方はね、もう1年前からずっと呼吸が浅くってしんどくってしんどくってって言ってやったんですよ。で、自分は乳がんの手術をしてるからそんな後遺症だろうと最初は思ってたけど、あまりにしんどいっていうことをずっと言ってるしっていうことで、いとこに聞いてね、これだ、いや、これブロックハート症候群っていうやつですよって。で、ずっと呼吸浅いでしょうって、もうそれは自分で知ってはったんですけど、で、本地方から表地方から人通り終えたら、なんて息がこう吸うのと空気おいしいのって言って、うん、もう一段こうできるからねっていうことで、最後に団柱のところに気系芯を二気式気系芯をこう当てたら、もう本当に空気が吸えるということで、こんなに素晴らしいことやってね、冗談じゃなくてね、涙流して帰られました。はい。で、それ以外でもこう六宿のところに食がこう触れる方が多いですね。よく出てきていただいている産婦人科のジョイさん、昨日来られたんですけどもね思いっきり食が出る、先生息苦しいやろって言ったら、なんで見ただけでわかんのって、で、この頃さ背中曲げてるやろって言ったら、そうなんやって、子供が重たいから曲げてるんかなって違うやろって、で、帰る時に背筋がシャンとしたいって、で、午後からおばあさんが来られたんですけどね、もう世界が変わったくらい軽くなったりって喜んでたりって、面白いお医者さんですね、人はやっぱり。ということで、はい。1.2、循環器は、息が、詰まりそうかどうかということで、右矢印、脈診では、硬い脈も、もちろんだが、不整脈や特に気外収縮ということです。で、循環器の場合はね、どこが痛いんかよく分かんないみたいなことを言われます。どこが苦しいのかが、とにかく胸なんだけどと。で、呼吸器なのかどうか、まあこれもね、やっぱりね、聞いててね、よく分かんないですね。正直、問診だけでは。うん。 でもやっぱりいつ頃からとかいう話を聞いたりとかね、それからキザ呼吸をさしても変わらないっていうことかどうかっていうのをまず見てしまうわけですね。で、それでも分からなければもうここで出てくるのが脈診です。で、硬い脈はもちろんですけども、こう不整脈になってないかどうかということですね。それから特に気外収縮がないかということなんですけども、ところがですね、というかいきなりここに書き出しといて、話の腰を折るみたいなんですけど、僕ね開業して30何年になるんですけど、気外収縮っていうのを見たのはね、実は両手分ぐらいしかないんですよ。だから3年に1度ぐらいしか見たことがないっていうことになるわけですけども、大抵の場合は不整脈がこうひどくってこう見れてるってやつなんですね。で、一番最初にこの気外収縮じゃないかなって思うのを見たのは丸尾先生のところにお世話になってた時のやつで、一番最初はね、大きい波と小さい波が来てて、それもリズムがあって、なんかこれ先生気外収縮ちゃいますかこれって怖かったんでね、もう学校出たてですから、で見てもらったら、いやこれは違うよって言われました。で心前拍動も、触ってごらんって、おじさんだったんです。あ、どうもないなって、でこれはまた不整脈の部類だって。でなぜかって言われたら、脈状が分かるって言われたんですね。で本当の気外収縮のやつは脈状が見れんって言われたんです。っていうのは、まあそれは大師匠から聞いてはったらしいんですけども、ああそういうもんなんかと思って、で、こういう言い方をしたらちょっと具合悪いところはあるんですけども、いてた尼崎のところら辺はね、中洲ドアのあたりの地域の方たちとかいうのは、当時はもう文化住宅、昔の落語に出てくるというと、そこ長屋ですね。そういう住宅にこう暮らしてある地域の人なんかっていうのも多くあって、まあそうなってくると、もう昭和の最後ですから、そんな日本ですから劣悪な状況というのは何にしても、まあやっぱり金銭的にはこうちょっと苦しい地域の方たちがおられて、薬ももうまともに飲まれてない、っていうのはとこら辺の方が悪くて、比較的ねよく触れたんですよ、不整脈が。で、何例か見てる間に本当にこうドクッと打ってある時に脈状がね全く分からないっていう人がああやって、あこれかなって思って、これは先生気が収縮いたら、そうやと思うって言って、で、病院に行ってもらったと思います。ちょっとね話がまたそれますけども、昔滋賀、あの頃はまだ豊原薬科の滋賀支部やったんですけども、に愛知県の病院に就職しながらその勉強に来てた会員がいてて、でそこはね救急とかもやってたし、から末期の人たちとかもでね、その会員はね心脈をねたくさんね触ったって。でその心脈っていうのはいろいろありますよね、七心脈ね。でいずれもそうなんだけども、それはこれから死ぬよっていう感じの状況なんだけども、本当に亡くなる脈前っていうのは単純にこう脈が上下してるだけの話で、脈状が全然わからんというふうに、言ってました。心臓の脈ですね、誠の脈ですね、あれになると死ぬよという話をね、去年も天野先生もされてましたけども、で、本当にね脈がね表現がしようがないんですよ、血管が触れてるだけみたいな感じになるんです。でこの気外収縮の時にはリズムが悪いボコッと一回来るやつね、これはね脈状がね触れないですね、わからないです。で、それをこう目安にしています。で、それによって僕、心筋梗塞手前でこれはもう今すぐに行かないと、もう救ってもらえないよ病院にっていう人をね、3人ぐらい見てます。とにかくなんか苦しいって調子悪いから見てくれないかって聞いて、 はい。で、軽い心筋梗塞とか、あ、ごめんなさい、あの狭心症とかは、まあ、その時でないとね、分かんないわけですけども、うん、気概収縮が強い場合にはそういうことをこう、見てくださいっていうことですね。またほんで、循環器のこう治療アプローチについてはまた各論の方に行きますんで、はい。1.3、肋間神経痛は、痛む、部位の、確認ということで右矢印で、三大痛点は、確認ということですね。はい。で、心筋炎で一番ポピュラーだろうと思われるのはこの肋間神経痛ですよね。はい。この場合はまあ丁寧な患者さんやとね、この肋骨に沿って痛いんですよみたいなことをね、言うてきゃるケースが割と多いんで、でまあそれで見ていけばということで、まあ胸点それから側胸点で背部点、このうちの2つ以上がちゃんと痛ければまあ肋間神経痛ということで、ね、これはまあ鍼灸がこう非常に得意としている疾患なんで、もう極端な話、この三大圧点のところに剛心をこう適当に当てるだけでも治るやつなんですけどもね、はい。まあこの頃はね、すぐにねお医者さんがねロキソニンを処方して、で痛みだけ止めてとか言ってこういうことしたやつかわけがわからんというのもまああるはあるんですけどね、はい。まあこの場合にはその今さっきの呼吸器系循環器系でないかっていうことですね、から三大圧点で見ていくっていうことになります。まあ今回は、はい、ちゃんとこれを見てこれを見てこれを見てっていう風にちゃんとこう順番にこう見ていく組み合わせな面になってますんで、何回か聞き直してもらいながらこう勉強していただくことになるだろうと思いますけども、じゃあいきます。次、1.4、肋骨の、骨折も、普通にあるということで、右矢印で、両寸骨が、同時に強くなっている、脈上が、見抜けるかということですね。だから打診でも、確かめるということで、肋間神経痛だ肋間神経痛だと思ったら、実はね肋骨がね骨折してたっていうケースもねあるんですよね。うん、でこれをもね見極めるのはやっぱり脈上で両寸骨が同時に強くなってるかどうかっていうことがこう見てられるかどうかっていうことになります。まあもしくは肋間神経痛にしてはちょっとなんか痛みが変なところで強烈に言うてはるなと、とか動いた時にそこの部分だけギギギギいうような感じでこうこう恐ろしい感じがするやとかね、なんかこうぎこちないというかね、うん、なんか壊れそうみたいなことを言われたりします。一度小林先生がね発表されてましたよね。テニスが好きなこうちょっと高齢の女性なんやけども、頑張りすぎてて胸骨付近のところで肋骨がその亀裂を起こしてたというのがね、なんか治るはずやなと思って1回2回こうやってたら治らへんし、そこだけが痛いって噂が言って打診してみたら、よう響いたというね発表されてたことがありましたよね。はい。まあそういうなんであると思います。あとはね、最近はねあんまないんですけどね、僕開業した頃ね、その田植えの時期とかなんかね、あんまりしんどかった世界に言うて、ほんで、家で抑えてくれって言われて、抑えたらボキって言うてから痛いとか言って、それはやばいなと思いながら、もうその時点からとかね。はい。からね、これはね、忘れられないことなんですけども、保育園の先生なんですけども、スキーに、行ってて。で、そこで普通に自分ではこう横倒しにこう、こけただけやと思ったんやけど、なんかもうそっから全然立ち上がれなくなって、救急で運んでもらってっていう風になってたら、そしたら肋骨がね、6本、しかもね、2箇所ずつ、折れてて、という方が、おられましたね。で、胸水がなかなかね、 引かないので、これで2ヶ月から2ヶ月ぐらいそのまま長野県で入院したって言ってたかな。うん、でこあの米原に帰ってきてもまだ1ヶ月療養して、で復帰はしたんだけども、まあちょっと調子悪いしって言ったら、周りの先生が行ってきたら針にそれはって、で、結構長いことかかりました。うん、で折れてるとこも折れてるところでね、あの液化線から後部の方はいいんですけども、液化線から前の乳房付近のところね、まあこれはやっぱり、ね、当時僕も触りにくかったしね、同い年だったかな、あの人はね、うん、向こうも若い世界ね、まあそこら辺はちょっと触るのはねまあ苦労しながらやけども、まあすでにその時に射方針を使うということはね、ある程度こう知ってたんで、はい、まあこれでこう回復してもらったっていうのがいますけども、まあ同級生のくせにいまだに古文で、もう成人する子供がいてんねんけど、数年前に来た時には自分の名前がカルテにない言うて、保在って言ったから、お前は今日旧姓で登録してるだけやろかいって言って、もういきなりも古文になって、ね、その後の会話も進んでったっていうのがありましたけども、はい。1.5、変な、肉離れも多く、なっているということで、右矢印なんですけども、ここ新しい情報ですよ。脈上は、右寸間に、鉱脈が、現れるということで、さらに右矢印、触診で、確認ということなんですけど、でね、まあその胸での肉離れっていうのもね、これはまあ例えばスポーツ選手を中心に以前からあったことなんですけども、ちょうどね液化血栓に沿って垂直に肉離れを起こすっていうケースは、ね、これは結構あったんですよね。から例えばバスケットとかね、の選手なんかでもよく起こしてきますし、それからね、うちはねバドミントンのクラブチームに所属してる人が、まあ、横に伝わっていてね、キャール方が多いんですけども、まあ、バドミントンもかなり複雑なんでこう動きをするので、ほんで、その胸の肋間筋のところで肉離れを起こすっていうケースがこういくつもありました。でね、これがそのコロナの時代になってね、人を減らしてるけども仕事はやっぱり経営者としてはたくさん取りたい、だからまあ労働環境っていうのがまあきつくなってることなんですけど、まあ、これは現状ちょっと仕方がないですよね。で労働者の側の方もやっぱりその職を切られたら困るんで、まあ以前よりはきついけども、仕事があるということはありがたいということで、まあ一生懸命やってるんですけども、で変な形のね肉離れっていうのがね多い気がします、この1年間は。はい、この間から来てはる方はね、まだ若い女性ですね。で全部毎日がそうではないんですけども、棚から結構な重いに荷物をこう持ち出してきて、ほんでまあ作業するということがあると。これ男性の役めちゃうの言ったら、いやもう一生一生って言われてるんで、うん、で今は職も選べないし、まあそこそこの給料が以前から もらえてるためにしばらくはこれで頑張りたいとね。まあ余計なこと言うと結婚考えてはるみたいなんですけどね。はい。で、だからまあ今のところはその給料のいいところで頑張りたいという。ところが今度やっぱり女性なんで力がこうなくってね、重たいやつをね、こうやるときに、下ろすときに、思わぬ重量やったんでしょうね。それで、こう商品を落とさないように、こう支えた瞬間に、左の、肋骨の部分で肉離れが起こりました。でこれがねまたね液化線に沿ってじゃなくて斜めにね変にね避けてるんですよ。だからよっぽどこう荷物が重たかったのをギューッと上半身をひねりながらこうとにかく下に直接落下させへんように防いだんやろなっていうのがまあ分かるんですけども、で、しかもね2方向にこう変なこう走り方してる。これちょっと申し訳ないんやけど、 手間かかると思うよ。普通ここら辺 の肉離れやったら筋肉自体が浅い境に、まあ、1回2回やったらほとんどどうもなくて、3回ではもう再発防止ぐらいで行くのが普通なんやけど、まあちょっと倍ぐらいかかるんじゃかなって言ってるんです。で1回やってそこでゴールデンウィークになってた、もうすごくね、あんだけ痛かったのが、ちょっと上半身ひねるだけでも顔しかめるぐらい痛かったんがね、痛みがねなくなってんの、もうルンルンやったらしいんですよ。けど、絶対これ痛みがぶり返すからねって言ってたら、どっかで遊びに行っている途中でね、急にぶり返したみたいでね、そっから遊びが一つももちろんなくなったりって言って、まあでも僕に文句言われてもしょうがないわな、言ったら、そうなるよってちゃんと予言しといたんやからって言ってたら、うん、まあそれは恨んでないけどっていう話がありました。で、これで、触診で確認するということも大事。肉離れの場合は、これも過去に話してますけども、どこに発生してるのかって、まずこれを確定しないとダメですよね。で、それと幅と深さですからね、肉離れっていうのは。だから、どこにどれぐらいの幅で、どんだけの深さでっていうことを触診で見れるように、頑張ってください。で、それによってこれは回復がどんな風になりますよということがちゃんと説明できるようになりますので。はい。はい、じゃあ次いきます。1.6、大胸筋の、高血が、腱関節痛を、発生させている、ケースもということで、右矢印、特徴をしっかり押さえておくということ。でこれは前回上司の方にね、本当は入れるべきやったんかもしれません。でね、まずね、特徴なんですけども、この大胸筋が高血を起こしてて、まあ硬くなってしまって、時のその腱関節痛の特徴なんですけど、これはね、特にね、朝方にね、痛みが強いです。でそのくせね、朝なんかはね、水平にもね、挙上できないのに、体が温まってくると何事もなかったかのようにね、挙上ができるようになったりとかね、かなりの部分で力を入れてもどうもなかったです。で、また冷えると痛いっていうことを繰り返します。で、実はね、これがね、僕が経験してるんです。まだね、今のプール、ビバシティのところのプールになる前の前の施設やったかな。はこうちょっと、マシンジムが貧弱やったんで、バタフライって言ってね、それこそバタフライは蝶々ですから、あれが両腕をこうグーッと締めてくることによって大胸筋を鍛える機械があるんですけど、でこれをね、面白半分にね、こう重くしてたんですよね。そしたらある時に想定以上にやっぱり重すぎて、さっきの肉離れのやつと一緒ですよね。うん、で腕が弾かれそうになったんです。だからとっさにその右腕を逃がして、左腕両手いっぺんにショックが来ないようにしたんですけども、やっぱそれがね、間違いやって、そこで大胸筋もね、右の大胸筋を痛めたんですね。でその後から大胸筋が痛いんだったら分かるけど、腱関節がやたら痛いんです。で夜中になるとすっごく痛いから、この肩を冷やさないようにして、してたんですけど、であんまり痛い時には鉛皮芯を貼ったりとか、避難芯を肩関節にしたりとかすると、まあまあ楽なんですよ。でそのくせ仕事は割と普通にできるんですね。から、体が温まってるとこう泳げたりもするんですよね、クロールで。だけど夜中になるといいと、なんじゃいなこれはって思ってたら、大胸筋が原因なんだよというのを、これは新井先生に教えてもらったんですけど、でこれ鑑別法と治療法は一緒なんですけども、鎖骨の、下側に沿って、指で押さえていくと、こう揉むようにしてこう左右にずらしながら、左右というか、まあ、上下でも何でもいいんだけど、まあ、鎖骨に沿って指をずらしていくと、それと右左右でもね、圧倒的に痛みが違います。で、だからこれがその痛みの原因なんだよっていうことで、で1万5000円もしたのに、その使い道が全く分からなかった、その遠心というやつが あれ遠心っていうのかな、斬新だっていう道具があるんですけど、これがねちょうどね鎖骨の下のところをね揉んでいくのにねすごくいい道具なんですけども、それ以外に使いようがないというこうやつなんですけども、まあそういう理由も使うで、家庭ではスプーンのね、凸面の方を使ってその こう押さえてもらってくださいっていう。でここは筋肉が薄いから指を立ててやると肋間神経痛を起こすから、必ずその指を自分でやる場合にはこう指の腹を使って、で家の人にやってもらう時にそういうスプーンを使ってもらって、やってください。点で押さえないようにねっていうこと、これがもう重要なことになってきます。まあこの経験からもね、やっぱりね痛い患部そのものが必ずしも原因ではないっていうことをね、本当に身に染みた一つでもあります。あとね、今はもうなくなっちゃったんですけども、このうちの近くに松下電工の、女子の卓球部が社会人があって、でここ強かったんですよね。いっぱいいい選手が来てて、で卓球の動きっていうのすごくこう小さいところで手をこうね前後に振りますから、だからこの肩関節を痛めるというよりは大胸筋に力が加わってるんですよね。ですぐに接骨院に行って接骨院に行って、またコーチが言わるもんやさかいけど、治らへんから言ってこそーっと聞いてね、来てやる選手がねよーけやりましたけどね、当時。はい、1.7、不思議な片頭痛の、右胸の反応ということで、右矢印、病理は分からないが、治療の、目安には、大いに役立つということで、これともう一つはね、最近のというか、まあ僕の中で未解決なんですけども、ちょっと話しておきたいなというお話になってきますので、まあ少し力ここから抜いて聞いていただいて大丈夫です。はい。でね、約1年ぐらい前から来てる20代前半の若い女性なんですけども、とにかく左の片頭痛がひどくって、もうこれが中学生ぐらいからで、いっぱいいろんなところで検査も受けたし治療も受けてきたんだけども、どうしようもないって、1週間のうちもう6日ぐらいが片頭痛が起こってきて、薬を飲んでも効かない日も結構多いということで、今はね2週間に一遍ぐらいの治療ではいけるようになってるんですけども、それでもね1週間のうちね4日5日ぐらい起こるんですね。まあただ時間的にね、もう1時間弱の方が30分ぐらいのことの方が多くなってきたのと、薬もまあ月に何回かぐらいしか使わなくてもいいんですけども、やっぱり痛み出すとガーッと30分ぐらいまで強烈に痛いんですよね。で取れないんです。で最初は骨盤側のずれての頭痛だろうと思ってたんです。でそこのところ確かに押されても強烈に痛くて痛くて、でもこれは取れたというか半年ぐらいしたら骨盤矯正をしてもそんなに痛くなくなってきて、で実際にその一日中痛いというのはなくなったんですよ。でも取れない、おかしいなと。でまあブロークンハート症候群のことなんかもやりました。あんまりねコロナにはストレス感じない子なんですよね、これね面白いね。今度一番新しいガンダムの映画で閃光のハソベイっていうのがねあるんですけど、あそこに出てくるねギギーみたいなあんな感じの女の子なんですけども、で、でもね胸苦しいと胸苦しいと、でその団中はもう異常なくらい痛いって、だからちょっとごめんやけど一遍いろいろ胸の周囲とか触らせてくれると申し訳ないんだけども、で頭痛がひどい時にはやっぱ胸苦しいというのがあるからっていうことで、了解のもとに触らせてもらったんですね。と、中府や雲門のところも痛かったんですけども、神経の通りですね、だから胸肋関節のところですね、肋間神経痛のその胸骨点のところにも当たるわけですけど、でこれのその は育中や油腹のあたりはそんなに痛くないんですけど、それよりも下の部分のところが特に右だけが強烈に痛いんですよ。で左はねそんなに痛くないんです。なんやろなこれなって。で、まあ、今のところ病理で仮説をとしているのは、まあ、あの先天の元気がそのこう時間的にあのうまいこと回らなくなって枯渇して、ほんでそれが偏頭痛になるんじゃないかなと、制御ができずに。ただなぜ右なんだろう、右だけなんだろうというのが分かんないです。左の方は心の臓に強いから、まずそれでもこう路中的に確保されてるのかななんて仮説も立ててるんですけど、で、偏頭痛持ちの人のね、まあ、偏頭痛は圧倒的に女性ですから、で、過去に会った人とか現在会った人とか、まあ、そういう人でもちょっと申し訳ないけどこういう子がいてて、どうしても治してあげたいんやけどもデータが足りないんで、触らせてもらえませんかと、その乳房そのものを触るわけじゃないからって言って了解を得て、こう何人も触らせてもらってるんですね。でそうすると偏頭痛を持ってない人は痛くないんですよ。昨日の、ね、女子大生も痛くないって言ってましたね。その前の生理痛があまりひどい子もやっぱ自分は偏頭痛ないからって言うと痛くないって。でも過去に偏頭痛があってうちで治った人なんですけど、この人はね、あそう不妊で来てはるんですね、うん、そのもう圧倒的に痛いで、次の時来たって久しぶりに偏頭痛起こったら見て見てでね、いや俺もう2回目触る気がなかったんやけど、うん、自分から触れ触れって言われるんで、で触らせてもらって、ほんで治療が終わったら綺麗に痛みが取れるねってからさっきも出てきたその産婦人科の先生も疲れると最近ちょっと偏頭痛があったいうことで、じゃあ面白いんで治療の段階ごとにね触らせてってもらうと、特にその本腸が廃墟感じてと腹流と腰痔であったんですけど、これでも痛みは消失するんですけども、側頸部から蛇線予定心で腰茎の細かい蛇をは払った途端にね痛みがねスッとなくなったって言って、あやっぱりこれは、うん、そのジャーにもかなり関わってるんだなっていうね体験をね昨日しました。でまだなぜここに痛みが出るのかなっていうのは分からないですけど、治療がうまいこといったかどうかっていう確認にはこれよく役立ちます。はい、まあ、そういうことでただいま現在進行形のお話がありますということです。はい、で今日最後の項目ですね、1.8、乳腺炎の、痛みということで右矢印なんですけども、強く揉むべきか柔らかく揉むべきか、答えは分からないということなんです。はい、で妊娠中あるいは産後でこう乳腺炎を訴えはる方がね今でもやっぱりやります。で昔のねあんまを缶かけてやるとこなんかね乳もみっていう風にね看板にね書いてあるとこがね、あったりもしたくらいなんです。で産婦人科の先生に聞くと僕らが学生時代っていうのはもう7ヶ月ぐらいになってきたら自分でおっぱいのマッサージをしなさいで、周りも揉んであげなさいみたいな感じで、うちの妊娠中の時なんかでも助産師さんからもう8ヶ月ぐらいからはちゃんと揉んどきなさいよ、初乳が出たら特に揉みなさいっていうふうにこう指示されたんですけども、最近はいやそうでもないよって言われるんです。でなんでかっていうとそれをするとそのホルモンのバランスからその切迫早産になるつながっているケースもあるからっていう話らしいんですね。そうなのって感じだけど、うちのね一人目の子なんかはね初乳の後ねうちの嫁さんが自分でやっとかなかったら雲門のところから乳頭にかけ乳頭にかけてるところに一本ねキュッと詰まったね通知ができてしまって、でまあ僕も少しだけは手伝ったんですけど、これね僕がやると痛くてどうしようもないですけど、自分でやっぱりこの特に硬い部分のところを押さえてで詰まってるやつ出さないとダメやで、ね、で微熱しか出なかったんです、高熱で出なかったんですけども、 そういう風にして治した経験があるんです。だから学生時代はこの乳房マッサージというのは強くもんで、ほんでこう残ってる方でものをこう絞り出せという風に教わったんですね。で僕はだからそれを信じて割とこうどうしても乳腺症のやつで熱は下がって痛みもだいぶ取れたんだけども、これどうしたらいいって、これ揉まなあかんやけどって言って、揉み方わからんすか、一回揉んでくれって言われた時にこう結構強く揉んだんですね。だ確かにその残りが出てて、でその後スカッとしたって、で失敗例は実はないんですけども、もう亡くなられた渡部先生が、親父さんの高橋誠一先生が、その宮内庁の御用達の方から教わって、ルーアスの乳房マッサージの方法があるんだということで、それを知ってはって、夏季研の時に女性の会員だけ集めて、その、実業をされたんですけど、まあ僕は男ですから入りませんけど、そこには。で、その時にものすごくね、柔らかく揉まったと言われるんです。で産婦人科の現在の先生もそうだっていう、強くは揉まないよっていう話だったんですけど、どっちがいいんかなっていう話なんですけど、あちなみにその産婦人科の先生だからちょっと実験しようということで、強く揉んだ時と柔らかく揉んだ時と両方させてもらったんですけども、で自分も感想を聞いたんですけど、どっちも効くという話なんですね。でこれ答えが出てないんですけど、はよくわかる方がいたらまた教えてくださいっていう感じで、まあそういうことでいろんな胸の症状の今回は鑑別ということで、ちょっと長くなりましたけどここまでにしたいと思います。ありがとうございました。